後半は先ほどお伝えしたようにアメリカンな結婚式のお話です。玉木さん、よろしくお願いします。
思い出話、1週間前に久しぶりに海を見に行きました。メイン州という、カナダに近いところ、東海岸の、そうですね、マサチューセッツの上
です
で
ね。
すね、にメイン州があります。で、ポートランドという、すごい綺麗な港町で、観光客もたくさん訪れる、いいところがあるんですが、そこで友人の結婚式がありまして、はるばる飛んでいきました。で、そこはですね、何が名物かといったら、やっぱり海のそばだけにシーフード、取り立ててロブスターで、とても 全米的に有名な場所で、で、大きいんですね、一つ一つが。アメリカンサイズって言ったらいいんでしょうか。で、それももちろんちょっと楽しみにしつつ、久しぶりに会う友人との再会も楽しみにしつつ、レバーデーホリデーを過ごしてきたんです。
この放送を聞かれてる方も、アメリカの結婚式って行ったことがないけど、もし招待されたらどうしようと、そういうことがあるかもしれないと思っていらっしゃる方もいらっしゃるので、結婚式ってそんな突然に招待状が来るわけじゃないと思うんですが、いつ頃から招待状が来て、行く方もどんな準備をしたらいいのかという。
平均的にですね、私が知ってる範囲で、だいたい3ヶ月ぐらい前には、招待状の前に、この日は一応開けといてねっていう思わせぶりなメールが来るんです。メールといっても、カードが来たり、手紙だったり、E メールだったり、セーブ・ザ・デートカードっていうんですけど、もうそのカードには2人の写真が載ってたりするんで、明らかに、結婚式なんだなと匂わせるんですが、はっきりと結婚式ってはまだ書いてないんですね、なぜか。
そうなんだ。
そのカードが届いてしばらく経って、今度はちゃんとした正式な招待状が来ます。一応返信用の封筒と、出席か、ごめんね、行けなくてという返事を書くところがありまして、そこは日本と同じですかね。
そういうのはメールじゃなくてカードでやっぱり来るのかな。
サンキューカードっていうのは、お礼状もそうなんですけれども、アメリカの方たち、あとバースデーカードとか、ハッピーマザーズデー、ハッピーファザーズデーカードっていうのは、結構皆さん筆まめだなと私思いますよ。
カードは大切なんですね、きっと。いけそうだったらいけますって書くわけです
返事
ね。
をします。で、その中にですね、ミールプランを選ぶカードも一緒に入ってるんです。これは私経験した過去、片手ぐらいの回数は全部入ってました。と言いますのも、やっぱりベジタリアンの人とか、お肉を食べないっていう人とかいるんですね。一般的には、ビーフにするか、チキンにするか、ベジタリアンメニューにするかっていう3つの選択肢があります。で、何が出るか分かんないんですけども、大まかに、私はいつもビーフで、多分ステーキだろうなとか、そんな感覚で選んで返事をしますと、席に着いたら間違うことなくビーフが来るという。今回がそのビーフの代わりに、やっぱりメイン州だけにロブスターっていう選択肢があったんですね。で、もちろんロブスターです。 選びますよ。
豪華ですよね。
どれだけゴージャスなんだろうって思いつつ、楽しみにして行ってきました。
そっか。じゃあ3ヶ月前には日程を空けといて、2ヶ月前に返信を出して、でもう心積もりをしておくっていうことですね。
そうですね。
アメリカって広いから、なんか移動大変ですよね。ちょっと1日っていうわけにもいかない場合もあるし。
もう、セーブ・ザ・デートのカードが来たあたりから、ホテルとか、レンタカーとか、飛行機とかのチケットを予約しつつ、
予約とかは全部自分、各参加する人が、出席する人が自分で手配していけばいいのかな。
場合によっては、ホテルはここにしてくださいというお知らせが来たりもしますね。
例えば、服装はどんな服装なんでしょう。
これもカジュアルあり、すごいドレスアップした人もあり、 いろいろ見ましたけれども、基本的にやっぱりせっかくの晴れの日なんで皆さんおしゃれがすごいですね。すごいっていうかちゃんとおしゃれをされます。特にあの女性の方はそのダンスタイムに備えてなのか、あのドレスというか、なんて言ったらいいんでしょう、ドレスですよ、うん、ワンピースじゃなくてドレスですよ。
ドレスってよくわからないんですが、です、ね、リュウタさんイメージできます？
あ、まあ、ドレスって言われればドレスなんですけど、他の説明の仕方が、
ワンピースじゃなくてもっと裾のぐらいまで長くて体にぴったりしてるみたいな感じですか？どんなのがドレスなんですか？
あのですね、こちらでは、うん、あの高校生の頃からそのダンスパーティープロムとかに備えて、
はい、
ドレスショップが至る所にありまして、
そうなんだ、
うん、あのカクテルドレスは買うものなんですね。ウェディングドレスも基本的にそうなんですけど、レンタルって私まだ聞いたことないんですね。
わ、大変、うん、
あ、大変だけどそんな高くないんです。普通のあデパートでも売ってるくらいにみんなが買える範囲のお値段です、はい、うん、というというわけ で、
そのドレスは外で普通に着て歩くというよりはやっぱりそういうパーティー用の華やかなものなんですか？
そうですね、毎日それ着て歩く人はいないだろうなっていう、うん、一目で、あ、結婚式かもとかパーティーかもっていうようなおしゃれな、形容詞が 見当たらないおしゃれな
おしゃれな、
はい、
そうですね、おしゃれな、
なんかイリノイでカジュアルな服装しか見たことがなかったのでアメリカでちょっとフォーマルでちょっとかなりおしゃれっていうのがなかなかあのすぐにイメージができないんですが、一回じゃ あの心配な方は前もってそのパーティー用のドレス売り場に行って、はい、ちょっと様子を見て自分の好みを検討つけとけばいいですね、
うん、あとだ、映画でよく結婚式、アメリカの結婚式が映画で出てくるような、なんだったっけ、ブライドメイズとかいう映画もなかったですかね、
うん、あ、そうですね、うん、
あれが、まあ、典型的というかよく見る光景かな。
じゃあ、服装の準備はできたと。でやはり日本人が気になるのはその贈り物というかご祝儀とか、うん、そういうこうものをどうしたらいいんだろうっていうことが気になってしまいますが、はい、アメリカの結婚式の場合はどうなんでしょう？
はい、これがまた全てあのインターネットで調べられる現代なんですが、はい、ウェディングレジストリーというシステムがありまして、うん、あの、まあ、デパートですとか私が好きなキッチンストアとか、あの家庭のものが買える、家庭というか家に必要なものが買えるショップのオンラインに行くと、そのウェディングレジストリーこの人たちがしてますっていう、あのサーチエンジンがあるんですね、うん、でそこでその新郎新婦の名前を入れると出てきたりして、でそのリストがあるんです。新郎新婦が欲しいものリストっていうのが前もって作ってありまして、でその中で、まあ、あの物を見たりお値段を検討したりとかして、じゃあこれを送ってあげようと言ってそこでインターネットショッピングと相成ります。
うん、経験したことがないので分かりにくいんですが、うん、
例えば
掃除機が欲しいと、で掃除機もいっぱい種類、たくさんの種類があるので、はい、好みの色とか、
ええ、
好みの掃除機があったりしますよね、
はい、
でそういうのを掃除機ってだけ書いてあるんじゃなくて、なんかどこどこのダイソンのなんとかとかを指定してあるんです。
そうです、もうこのメーカーのこの商品のこの色のこの値段っていう、普通のショッピングリストみたいなのがもうあるんですね。でそこにチェックマークを入れて、
うん、
じゃあこれを送ってあげようということで、あとはショップで、あ、ショップからあのお届けに なるので、まあ、自分たちは動かずして贈り物ができ、相手の方もリストの中から自分が欲しいものをもらえるという、結構合理的だと思います。
あのリュウタさん経験されたことあります？
結婚式はまあ行っ たことが、そういうレジストリーがある結婚式には呼ばれたことがなかないのですけど、うん、ただそれ以外の時にも、赤ちゃんが生まれる前にやるベイビーシャワーっていうのがあるんですけれども、その時にもギフトレジストリーって作ったりしますね、
うんうん、
でその時にはもうあの赤ちゃん用の椅子とか、うん、あとは赤ちゃんの服とか、まあ、ベッドとかそういう赤ちゃん関係のものがリストアップされていて、
うんうん、
でそこから選んで買うことになりますね、はい、でまあ実際の店舗に行ってそのレジストリーを見て買うこともそのできます。デパートとかトイザラスとかベイビーザラスで、まあ、赤ちゃん用品売ってるところって、うんがあるんですけども、うん、チェーン店ですけど、そういうところだとあの実際の店舗に行ってレジストリーを見て買うみたいなこともできます、
うんうん
うん、すごい合理的ですね、
はい、
無駄がないというか、
はい、
もうこれが欲しいから、多分日本ではあんまりやってないですよねこういうの、
うん、
あるのかな、
うんうん、デパート始めたらどうですかね、
まあ、
そうですね、
便利だなと思いますよ。だって自分が欲しいものをリストアップして誰かがそれをプレゼントしてくれるんだったらかなりありがたいお話、
うん、
なんか誰かが初めて流行したらわっと広がりそうだけど、
はい、
誰かが始めてくれないといきなりアメリカがこうだったよって言って日本に帰ってそういうのやったらなんか初めはギョッとされそうな気がする。これが欲しいって言うなんてっていう感覚、うん、日本にないかな、
うん、そこはやっぱり文化の違いですかね、
うん、でもいいですよねこれ、
はい、
でこれはいつ頃までにその結婚式の前にやっぱり送るもんなんですね。
はい、だいたい結婚式には持っていかないと私はあの聞いてますので、うん、その前に家に着くように送るという、
前に届くように
はい
なるわけですね。それは新婚生活始めるのに結婚式の時にあのリスト書いたのにまだ送ってこなくて掃除ができないとかになったら困りますよね、
はい、まあ住所が決まってない人もいるかもしれないし、
あ、
旅行に行っちゃう人もいるかもしれないんで、
うん、
前もって、
うんうん、日本のようにご祝儀という形で現金で持って行ったりとかあのお渡しするという習慣はあんまりない。
今のところは私はその経験はないです。聞いたこともないです。お金が一番合理的といえば合理的ですよね、考えてみたら。
そうか、どっちが合理的か分かんないですね、
うん、
ただまあお金をギフトにするっていう文化ではないので、うん、アメリカでは、
うん、
そうですね、逆にお礼とかをお金で持ってっちゃうとそれはサービスに対してお金を払ったっていう意味になっちゃって、うん、そのお年なんていうのか、お小遣いとかお礼みたいな意味には全然ならない。
うん、
ので
難しいところですね、うんうん、じゃあいよいよ本番ですね。一体結婚式っていうのはどんな感じで進むんですか。
はい、まずやっぱり式という、うん、あのセレモニーが最初にありまして、まあ、教会であったり私が行ったところはそのイベントスペースで外部の人ではなくあの新郎のお父さんがとてもやる気で勉強していらっしゃったと思います。その本人たちにその、人生の誓いを立てる役割を、まあ、教会でいうところの神父さん牧師さんの役割をされてました。ファミリーの手作りイベントでしたね。
でいいですねそういうのも、
でそういうのがあって、あ、じゃあ晴れて夫婦となりました、おめでとうとなったところで、今度はあのパーティー会場に移りまして、そこからしばらくはあのカウンターがアルコールを売ってあるバーがありましてですね、まず最初は自分でお金払って買うんですよ。やっぱりあの個人の好みと言いましょうか、飲む人はどうぞ、うん、あのなんですか、パーティーする方は乾杯のシャンペーンはあのテーブルに用意してますが、それ以外に、うん、飲みたい人はご自分でどうお好きなだけどうぞというシステムですね。でまずはそのいきなりテーブルについて待つというよりも、まあ、久しぶりに会ったその友人たちと談笑、あとまあ家族とか本人たちとおめでとうと言い合ったり、あの自己紹介し合ったりという立食パーティー的な要素が大きいかな。でちゃんとテーブル もあってですね、誰がどこに座るっていうのも、うん、まあ決まってるんですけれどもね、最初はやっぱりあのフレンドリーにみんなと、あのお互いご縁があって呼ばれたわけなんで、あなたはどういう関係のお友達とか、あの、
うん、
いとこですとか、そういった自己紹介をし合ってますね、まず、うん
うん、
でそれから、まあ、お食事タイム、私はありがたくロブスターを、
はい、
周りにこう汁を飛び散らせながら頑張って食べましたけれども、はい、まあ、そういった食事タイムもありつつ、その後が、ケーキカット、そしてダンスタイムにこう突入するので、ゆっくりとこう食事を味わうというよりもそんなにたくさん出てこないんで、まあ、パンとスープとそのメインディッシュのロブスターの隣にポテトがあったり、ドカドカっときまして、
うんうん、
はい、あっという間に下げられてデザートが出てきて、それからもダンスタイムで、途中でちょっとじゃあここら辺でケーキの紹介とケーキ入刀っていうちっちゃいイベントがありまして、うん、みんなダンスに夢中になりすぎるのもなんですし、あの休憩が必要じゃないかなとというのがあって、あとはもう、会場が閉まるまで、新郎新婦が帰る直前までみんなでダンスです
あ、やっぱり私にはよくわからないですこのダンスっていうのはどんなダンスなんですか？なんか日本人がいた一番困るのがこのダンスタイムのような気がするんですけど、
はい、80年代から今ぐらいまでの全てのダンスができるようなミュージックを延々とDJ さんが選んでかけてくれるのかな。たまに生バンドが入る時もありますけど、
そうらしいですね、
はい、やっぱり新郎新婦のそのおじいちゃん、おばあちゃん世代のダンスの曲と現代のそのレディーガガみたいな曲をかけたりするのとでは、やっぱメリハリをこうつけながら子供も交えてみんなで楽しくっていう感じですかね。
お年寄りの方も若い方も、
はい、
みんながこう踊れる曲になったらそこに入って、
一
人でもペアでも、
好きな時に
みんなでも一緒に踊るって、
そうなんです。だいたい会場にですね、うん、あのダンスフロア的なスペースが確保されているんですよ、最初から。で、うん、そこのそばに DJ ブースとか生バンドブースがあって、時間になったらそこでわやわやと集まってダンスが始めて、まあ、最初はあの花嫁とそのお父さんのダンスからなんか儀式的なものですかね、
それをみんなに見守って、
ええ、
そのうちいろんな曲がかかって、もうなんか和訳ちゃんにそれぞれが踊ってるっていう、
はいは
い、うん楽しそう、
うん、
で、あのダンスしたくなければ別に、あの、
別にしなくても
おしゃべりをしたり、はい、ゆっくり座っていたり眺めていたりすればいいんですね、
はい、それももう自由で、またあのお酒買って飲んだりとか、もうケーキカットの後だったらケーキ好きなだけ食べていいですよっていう感じでデザート食べたりしてますね、う
ん、で子供たちを連れて行ってもいいんですね、結婚式、
はい、まあ、あの招待状に返事を出すときに連れて行きますみたいに書いてあったら、うん、あとミールプランも子供もあのセットにできる場合もあるので、
うん、
あります。
で、あの招待されるとき、夫婦だったら夫婦で招待されることが多いんですか、あるいは返信書くときに、あ、夫婦で行きますとか、
もう
返信書くんです
か？基本的に夫婦ですね、どこに行くにも。
あ、
もうちゃんと下調べをされていて、夫婦の名前で招待状が来ます。はい、
あ、じゃあその時やっぱり一人じゃなくてペアで行った方がいいんですよね。
もうそれがあの常識的な感じですね、うん
うん、なるほど、それもなんか、うん、なるほど、心得といた方がいいですよね。
あの、はい、一
人でよりはやっぱりペアな形がフォーマルなのかな、
うん、はい、
うん、でそういった費用とかはどうすればいいんでしょう。結婚式の費用ってなんか参加者がこうあのご祝儀とかは別になんか払うことはないんですか？
ありない、ありません。
お
ー、感じられました、はい、基本的にあの花嫁の家族、まあ、ご両親とかも花嫁本人もかな、ちょっと頑張って今回私があのパーティーしますんで、お披露目をしますんで皆さん来てくださいという感じです。
あとなんか挨拶とかはないんですか？なんか参加する人も、え、挨拶回ってきたらどうしようとか、日本の場合だったら考えたりすると思うんですが、
あったりなかったりですね。まあ、前もってお知らせしてある人が喋る場合もあれば、前回メインの友達は誰もしませんでした 花束贈呈とかもないですし、乾杯とかもないですし、
うん、
はい、ある程度もうケーキカットが終わったらその後はあの個人の自由と言いましょうか。
じゃあ本当になんかその人が楽しんで楽しいだけいたらいいし、
ええ、
時間制約があれば早めに帰ってもいいしっていう感じなんですね。
はい、
うん、
そうでしたね。
はい、そろそろ時間ですね、はい、
時間ですね、
はい、ありがとうございます。では、また来週も同じ時間に遥かなショーでお会いできますように、良い週末をお迎えください。 WRFU is an open forum for the urban champagne community. Views they express are those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening to 遥かなショー from WRFU Urban. This is a time for ending.We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.